Ignition sequence start.
マイケル。エミワンボイス。ということで、お正月も、過ぎて皆様いかがお過ごしでしょうかと言いながら、はい、今回のゲスト、はい、何いきます、はい、じゃあもう自己紹介もご自分でお願いしてもよろしいですか。
すいません、はじめまして、渡辺大輔と言います。
イエーイ
よろしくお願いします。
はい、渡辺大輔さんですけども、はい、はい、まず一言二言で自分を説明していただいて。
自分の、もうカラオケバーを徳島県で経営します。
はい、
というような、はい、
はい、
職業は、
はい、はい、じゃあとりあえず
1曲目、
はい、聞いてもらいましょう。はい、じゃタイトルコールもお願いします。
三日月の誓い、で渡辺大輔カバーです。はい、
はい、
君のただ今を待つようにポツンとドアが閉まってる。人を守る人になると誓った。日々を吐く日々が終わると信じた。思い出にさえなれない。過去さよならも言えない別れ。こんなにも思えるのに会えない人。いつまでも懐かしいのに痩せない
無敵戦隊無敵5絶賛発売中。歌は成田健、2曲目はジョーカー閣下。盛り上がる場所、銀色ハートがギラつくのを見た。お問い合わせはウェブで。進め超無敵戦隊無敵5コンピレーション CD マニプレミアム絶賛発売中。何はの歌は成田健、ジョーカー閣下、桜井美優、他多数アーティスト。お問い合わせはウェブで。ナレーションは桜井美優でした。
ゲストさん、お越しやすよ。
ということで、改めまして渡辺大輔さんです。
こんにちは。
こんばんは。
時間ないからバラバラで、ね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんですけども、これあの、うん、今回出会いが結構、はい、あの変わってましたよね。
そうですね、劇的なのか何なのかというところですけども、
そうですね、本当にあの今回出会った場所っていうのが、うんうんうん、あの、うんね、あの徳島県で有名な、
あ、そうです、はい、
ね、大学の教授で、はい、アイドル の, あのプロダクションとかも経営されてる、はい、あのミーナさんという方、
はい、
ね、
ミーナ先生の、はい
はい、あの新年会、
新年会で ねたまたま正面に座って、
そうですね、はい、あの何でしょう、あれあの4人掛けのテーブルに3人のセッティングやったじゃん、
はい、いやそうなんですよね。あれどんな感じだったかなっていう中で、そう、最初知り合いが1人もいなくて、僕、
はい、
みんな先生の生徒さんとか知り合いがあんまいなくてですね、
はい、
だから全然知り合いいない中で、一番なんかこう、あ、話してもいけるかもしれんって思ったのが毎回さんの 前やって、
あ、
この席空いてますかっていうような感じでね、最初入ったと思うんですけど、
はい、そうです、そうです、
でも本当あの想像通りというか、はい、優しい方で助かりました。本当に
本当にでも座ってすぐの 3,4 分くらいはお互いなんか携帯いじったりして、
あ、そうですね、
ちょっと時間潰して、
ちょっと探り探りというか、
で、ね、一応僕からあのせっかくなんで、
あ、そうですね、
挨拶をって言うてちょっとお願いして、
はい、
ね、あのお話しさせてもらったんですけども、実はあの、はい、あのね、オープニングでカラオケバー系と言ってましたけども、はい、もっとすごい肩書きがありますよね。
あ、いや、肩書きというか、まあそうですね、はい、
はい、そちらの方
ちょっと、大衆音楽祭、日本大衆音楽祭っていう、そのカラオケの、まあ、歌の国体って呼ばれる、
はい、
ね、こういう感じのがあって、
はい、
その、まあ、全国大会が、まあまあ、カラオケの、まあ、全国大会なんですけど、
はい、
まあ、それの、まあ、各県にその協会がちゃんとありまして、徳島県の理事長を今やっているっていう感じですね、はい、はい、
そうですね、理事長っていう肩書きがものすごいですよね。
いやー、でもね、たまたま偶然その僕がその徳島県の大衆音楽祭に出てた時に、
はい、
その今のその何ていうんですかね、その時のその理事会の人たちがもう80歳とか70歳とかの、
あ、
もうご高齢の方ばっかり で、
はい、
最近の曲とかをどう審査していいか分かんないっていうのは、まあ、やっぱ演歌の時代の人たちなので、
歌謡曲、ね、
演歌歌謡曲の、
もう今だともう下手したらその、ね、歌謡でラップとか持ってこられたらもう意味分からないです
もんね。分かんない
と思う。あと英語だとか、ね、外国語が入ることもあるんで、
それも年々その分かんなくなってきたと。審査の基準はもちろんその協会の中にあるんですけど、
はい、
まあ、それに準じたその審査ができなくなってきたっていうことで、もう我々引退して、まあその消滅するか、その誰か受け継ぐ人がいないかっていうこと で、
はい、
で僕は嫌な予感したんですけど、俺みたいになって、僕は本当はもっと言うとこのグランプリすごい狙ってたんですね、はい、大衆音楽祭の、
あ、最初は出場の方で、
そうです、僕はプレイヤーとして行ってたんで、はい、そのやっぱ内閣総理大臣賞とか、
はい、
文部科学大臣賞とか、はい、そういったその本当一生自慢できるような、
はいはい、
まあ、ちゃんとしたその賞があって、
はい、
まあ、カラオケ大会の中でも多分一番格式とか権威の部分では高い、
ね、なかなかそういう賞を用意してるってないですよね。
そうなんです、なくて、はい、だから文科省の講演になるんですかね、本体は、
はい、
はい、その本当のだから本体の協会の方は NPO 法人で、
はい、
ちゃんとした、まあ、はい、講演を受けてやってる ので、だから少女とかでも、まあ、前回だった石破茂さんの名前が少女の中に、うん、はい、あるような、まあ、そういうちゃんとした大会なんですよ、
はい、もらったらそれはもう、いや、そうです、結構名誉というかね、そうそうそう、嬉しいというかもう、はい、
だからまあ今年はあの総理大臣が変わらなければ、はい、海地さんの、
そうですね、
名前、お名前の書いた少女がいただける、はい、まあ、あとすごいトロフィーがもらえたりするんですけど、でもすごいその格式のある、
はい、
大会、権威性のある大会で、
はい、
それの、まあ、徳島県支部の、はい、まあまあまあ、協会の、まあ、理事長にならされたというかですね、
まあ、ならされたにしても徳島のトップには変わりないというね、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、そうですけど、まあ、最初はすごく大変でしたね。やっぱり大会とかやったことなかったんで、うん、いろいろあのまず県知事賞とか徳島市長賞っていったようなものを、はい、その公演で、はい、まあ、取らせていただいたりとかして、
はい、
だからそういうのの手続きと各種手続きとかすごい大変でしたね。なかなかもらえるものじゃないんで、なかなか公演で取れなくて、はい、本当に非営利じゃないと取れない、
うんうんうん、
でだからその賞金とかないんですよ本当に、
うんうん、
賞金とかがないんで、
はい、
結構ちゃんとし
もう本当に順位付けして、
はい、
あの優勝者とかその準優勝とか
名誉がもらえるよっていうような、
はい
はい、なんでまあすごいあのそれやらせていただいてるんですけど、はい、すごい大変ですね。
ね、ね、まあその名誉のためのそのね、あの症状もあのそんな言うたら安っぽいもんじゃないです
し、ね、いや、そうですね、
しっかりしたもう症状ですし、はい、うん、もうその知事とか。あのね、総理の名前が入るっていうのは普通じゃありえない
ことです
もんね。そ
ういう大会を運営させていただいてて、
はい、
本当言うと自分がもっと出たかったんですけど、
はい、そうですね、
理事長になっちゃったんで出れなくなってしまって、
やっぱ出たらダメなんですか。
そうですね、やっぱりもう身内扱いになっちゃうんで、運営側に一度回ってしまうともう出れないっていうのはもう決まりになって、
あ、
まあ、もしかしたら僕がその理事長を辞めて他の人に受け継いでもらって何年かしたらもしかしたらチャンスはあるかもしれないくらいのものなんですけど、まあ、受け継ぐような人もそんないないんでまあ運営が大変っていうのはすごい大変なんですね、うん、
でそれの、ね、出場料でそれをちょっと、
ね、したいところなんですけど、
どっちかというと赤字に近いですもんね、ああいうのって
ほぼほぼ持ち出しですね。
ですよね、
もう熱意でやってるだけというか、
はい、だからあのやってくれる方もやっぱボランティアとか、
まあそうですね、
友達とか、はい、大体そういう感じになってきますよね。
そうですね、だから協賛とかも本当はしたいんですけど、協賛してしまうとその営利目的と思われてしまって、
はい、
県知事賞とか市長賞というものが、
はい、
こう却下される可能性が高いなっちゃうんですよ。
うん、
だからその大会の協賛ができない。だから僕うちもねそのバーやってるんで、本当バーの名前出してやりたいんですけど、
はい、
それやっちゃうとやっぱちょっと営利目的に引っかかるっていうのは、うん、まあ、コンプライアンス的に問題があるっていうことで、
はい、
できなかったりとか、去年はねその僕の協会になってからのその初陣で、
はい
はいはい、楽しかったですやっぱり。あの、はい、僕自分が出てた時より緊張しました。はい、はい、僕がその僕が選んだわけではないですけど、まあ、審査員の方はちゃんと他に
い
て、
はい、
僕がやるとやっぱりその身内みたいになっちゃうんで、
はい、
僕は審査できないんですけど、
じゃあ外部の、
そうです、
あの、はい、いろんな先生だとか、その、
そうです、はい、
有識者みたいな方に、
は
い、
審査を
やってもら
って、
うん、
だから本当は僕はこの頃の方が勝ってたんじゃないかなと思ったようなこともありましたけど、うん、まあもうそれをちゃんと、
はい、
ね、厳選に選んだということで、
まあ、得点というか多数決というかね、
そう、
まあ、そういう感じになりますもんね、
はい、でその子たちをその、まあ、全国大会で僕スタッフとしていたんですけど、全国大会に、
はい、
いやすごい緊張して、
はい、
なんかこうなんていうんですかね、監督の気分みたいな、なんていうんですかね、なんか甲子園とか多分そういう国体とかの監督の気分で見て、
はい、
いやもうすごい楽しかったですね、うん、なんかすごい緊張しましたね、うん、もうお願いやけん歌詞見せらんといてみたいなで歌詞を一言一句間違えてしまうと、
はい、
どんなにうまく歌えてても、
はい、
もう審査が外れてしまうっていうことになってます。
それはめちゃめちゃ厳しい
ですね。めちゃくちゃ厳しいです。だから本当に優勝に値するくらい上手い人でも、
はい、
もうなんか例えば何々おってあるじゃないですか、
はい、
おとか言ってしまうともう三角つけられちゃって、はい、審査から外れるっていう
厳しい
いうような ぐらい厳しくやってて、その歌詞を伝えるのが、はい、正しく伝えるっていうのがその審査の中の一つになってて、はい、だから滑舌悪い人とかはもう出れない。
そうですね、
本当に、はい、だからたまにね、あの年によっては該当者なしって言うんですよ。そうです、はい、その内閣総理大臣賞誰でも取れるわけじゃなくて、うん、該当者がない時もありますし、
うん、だから本選例えば出場しても、うん、全員が何かをのミスを犯してしまった場合、
あ、そうです、
優勝なしって可能性もある、
なしっていうことも全然あるっていう、うん、すごい厳しい大会です。
厳しいですね。じゃ あのプロの方でも結構ライブって歌詞間違えるじゃないですか。
間違います間違います。
そのだからプロが出てももちろんダメなことはあるってことですよね。それは
そうです、
ね、万が一に出られたらっていう話ですけども、はい、ね、で、まあ、出場するにあたって、うん、もちろん歌詞を覚えなきゃ、はい、完全に覚えなきゃいけない、はい、曲の出だしもミスっちゃいけない、はい、もうそれもありますけど、その出場資格とかはどうなんですか。
はい、年齢で結構分けられてまして、
はいはい、
一応ちっちゃい子の部門もありますし、はい、そのなんていうの、ヤング部門みたいな、もう本当に高校生から、はい、大学生ぐらいまでの年齢の人たちが審査する大会、はい、あと一般の部があって、
はい、
その後グランプリの部があって、はい、いろんな、まあ、部門があるんですけども、はい、まあ、その中で総合的に良かった人がその内閣総理大臣賞っていうものを取るっていう、はい、
それは徳島県でやる場合は徳島市在住じゃないとダメとか。
そうです、基本的には徳島県在住の方で、はい、もしくはその県外に出てても、はい、もう本籍がこちらにあるとかいう場合は大丈夫です、うん、というのもその、例えばもし県知事賞を取りました、まあ、内閣総理大臣賞でもいいんですけど、まあ、何かを、はい、賞を取りました、
はい、
そうなるとその、表敬訪問っていうのがしなきゃいけないっていうルールがちゃんとあって、
はい、
県知事賞いただきましたとその県知事にそのアポ取って、
はいはい、
ちゃんと報告しに行くっていう表敬訪問っていうのがありまして、はいはい、それが県外の方だとちょっと具合が悪いというか、
そうですね、
やっぱりそうですね、香川県の人がなんで徳島県にその県知事賞とかね、はい、そういうのをいただきましたっていうのを、はい、それはちょっと具合が悪いと言いますか、はい、まあ、そういう部分はありますね。
そうですね、はい、やっぱりね、大阪でやったらやっぱり大阪のトップ決めなあかん、ね、徳島に住んでたら徳島のトップを決めようっていう話ですからね。
大学とか就職で向こうに行かれてて、もともと県の人やったっていう場合は案外大丈夫なんです。その実家がそもそもこっちにあるんで、こっちの住所で登録すれば、うん、まあ、一応大丈夫なんで、
ね、大学ぐらいやと卒業したら帰ってくる、もちろん可能性も高いですしね。
そういうのは結構パターンとしてはありますね、う
んうん、なるほど。それはでもなかなかのその肩書きだけのことがあるというか、すごい偉い立場ですよね。
まあまあまあまあまあまあまあ、はい、
そしてあのそんな渡辺さんですが、
はい、
昨日ねあのちゃんとあのね歌の大会で他の方が主催している歌の大会で見事優勝、
はい、
はい、
ありがとうございます、
ね、してまして、はい、本人ももちろんあの、ね、歌に関してはトッププラスにうまいと、
そんなことはないですけど、
はい、
そうですね、そうですね、そう、僕、まあ、だから大衆音楽祭の徳島県予選は、うん、僕が理事長になる前は僕が2連覇して、
おお、
2年連続2連覇して、
はい、
で、2023年かな、2023年の時に一般の部門では優勝したんですけど、まあ、内閣総理大臣賞には届かずっていう、はい、ところでしたね、はい、そういう感じです。
でもそれだけの実績があるからこそ、じゃあ任せようっていう、
まあ、なんか
できるわけですよね。
そういう感じのことは言われたんですけど、でも、
うん、
なんか俺もうちょっと出たかったけど消滅するって言われたら結局出れなくなっちゃうんで。
そうですね、
そうなんですよ、 だから自分がついで、
大会ありきですもんね。
そうそう、自分がついで後任の人に、はい、僕の夢を託すじゃないですけど、
はいはいは
い、そういう立場で応援できたらいいなっていう、はい、っていう感じではやってます、はい、
あ、これはこの開催される時期っていうのは決まってるんですか。
ね、来年はねハロウィンの時に東京ですね。
あ、
はい、ハロウィン時期に東京です。はい、立川だったかな、
はい
はい、
そこで優勝の決定戦が行われて、各県は 大体いつ頃とか毎年決まってるんですか？
多分 7月、まあ、上半期ぐらいで多分みんな予選会やってて、はい、東京とかはやっぱ激戦区なんで、
そうですね、
すごい大変みたい、まあ、もちろん枠が全然違うんですけど、うん、東京の方は何人とか、はい、まあ、例えば10人とか、はい、徳島だったら5人とか、まあ、そういうふうにこの、まあ、各県 その協会の人、はい、会員の人数によって、はい、ちょっと、まあ、参加者の人数によって、まあ、はい、その枠が決められてますね、はい、全国大会優勝したらすごい肩書きになっちゃうん で、あの結構あのカラオケバトルとかにも呼んでもらいやすくなるっていうのは聞いたことあります。内閣取ったら、はい、そのカラオケバトルとか歌唱王とか、
はいはいはい、
1月10日に多分歌唱王って やってると思うんですけど、はい、まあ、今回だったら、まあ、そういうのに結構呼ばれやすくなるとか、ね、テレビ番組関係にも呼ばれやすくなったり、はい、あとプロになった方ももちろんいらっしゃいますし、
そうですね、
いろんな、はい、
だってもうその時点でもうね、もう上位に入っただけで出来上がってるわけですからね、も
うほぼ、まあそうですね、
ね、は
い、すごい、
それはもうあの各プロダクションも注目しててもおかしくない、
はい、はい、そうです、
ものですもんね、
もちろん、もちろんそうです、
はい、
というかそのもう審査員がまずそのキングレコードさんとか
フィ
クターさんとか、
はい、
まあ、いろんな、まあ、作詞家さん作曲家さんが審査員として5、6人くらい来てはるんです、うんうん、だからあのその時点で結構そのもうスカウトの目になってったりとかしてて、
うん、
結構デビューした人 2,3 人か4人くらいいるって聞きましたけどね、うん、演歌歌手だったり、うん、まあ、その後売れたかどうかちょっと
は、うん、あ、まあそれはね追ってないと
分から
ない
ことですから、まだ、はい、まだ話があるんですけど、はい、そうですね、デビューされた方は結構そこから知って、そのレコード会社の方があのスカウトするっていう場合ももちろんあるっていう、うん、
はい、それでは2曲目、2曲目ですね、
はい、
はい、お願いしたいと思います、
はい、2曲目は、僕らの輝き、長澤智之さんの楽曲です、
はい、
どうぞ。
僕らの輝きって午後9時の夜空みたいなもの、街の日の外にあって街の中からじゃ見えないもの、時々見失ってため息の雲に隠れても響き渡る光へのメロディー、君へのこの想いを詩にすれば5文字で終わるけど、それほどに短くって照らいがなくても輝くもの、時々わからないと君はふてちゃうこともあるけど、これが僕の光へのメロディ、来週も再来週も日曜の終わりは月曜の足音、また頬杖をついて同じ窓を眺めるのかな、どれくらい泣きじゃくってどれくらい暗く閉ざされても、君にもある光へのメロディ、僕らは一つの愛になる、ご覧に豆に見えなくても日差しのように照らし出すから、望めば望むほど君は今日をもっともっと生きたいと思うはず、人よのアバンチュールの出会いなんか僕はいらない、心が赤の他人のキスなんか欲しくはない、この世の次元内での恋愛とは違うんだよ、よりもさ朝日を見に目を覚ますんだ、
ということでエンディングです。
エンディングです。
はい、はい、わ
あ短い。
もうね、この渡辺さんの個人的なことをもうちょっとあまり聞けずに終わったのがちょっと残念で、もう内容が大きかったじゃないですか。
まあ、そうですね。ちょっと、はい、
ね、単体で済む、ね、短く済むような内容じゃなかったんで、思ってたより大きすぎて
申し訳ないですね。これ聞いてる人多分ね。
ということで、あと告知、はい、お店のことなど。
あ、何でもいいです。徳島市でカラオケバーダイスというお店をやっています。
はい、
まあ、よかったらですね、徳島に来られることがあれば、
はい、
ぜひ寄っていただきたいと思います。はい、飲み放題3000円です。
はい、安いですよね。
それ2時間、
はい、2時間3000円って安いなって思って、はい、
そうそうそう、
はい、ほんでカラオケも歌い放題、
カラオケも歌い放題です。
はい、
最新機種入れてます。
はい、そして渡辺大輔さんのことが好きな方も限りいじってもいいという。
あ、そうです。
はい、ね、18禁な話からもう、普通のお笑いのような話まで、いろいろなネタをやっぱりお持ちですよね。
そうですね。
でもちょっと話してて思いましたけど、いや、どの分野も対応できんやみたいな。
まあ、やっぱり職業柄どうしても、
ね、
耳どしまになっていくというか。
耳どしま、いやいや、経験も含めてね。
いやいや、経験はそうないです。
もうちょっとね、
悪さできないんで。
いや、それはね、放送に載せられないだけで、
そうです。
この後ちょっとお酒を飲みながら、しっぽりと話を聞こうかと思いますけど。はい、ということで、今回の、ゲストさんは、
はい、渡辺大輔でした。
はい、それではありがとうございます。また来週お願いします。